今日は6月の8日ですかね。コロナもですね、新型コロナでもう本当1年半、我々はもうあるいは人生を無駄にしたんではないか。1年半無駄にするってことはもう大変なことですね。人生は100年、まあ生きればいいわけですから、そのうちの1年半というとですね、実に、そうですね、1年が 1% ですからね、1.5% の人生を損をしたということになるわけですね。1.5% っていうと人口に直せばですね、まあ1億2500万人いりますから、まあ 1% で125万ということになりますね。ですから大体150万人ぐらいが、の分の人生がなくなったっていうことなんですね。で、125万人分の人生がなくなるってことは大変なことですね。まあこれちょっと、なんか複雑な、ちょっと今、まあその録音しながら突然こう思いついて計算してるもんですからですけども、人生ってのは時間でもあるし数でもありますね。自分だけの利己的な人ですとですね、自分は風邪をひかなかったとか、自分は死ななかったってことになるんですけども、我々日本人はみんな一緒ですからね、同じ同胞ですから。そうすると、1年半の損失、僕にとっての1年半の損失っていうのは、日本人全体の損失という意味ではですね、だいたい150万人ぐらいが生活を失った、死んでしまったっていうことなんですよね。ですから、私は今度のことでテレビとか、そういうのがもう煽ったと。せっかく日本はですね、まあ PCR 検査でも1年にだいたい40万人ぐらい。PCR 検査ってのは別に感染してるわけじゃありませんからね。まして発症しなければ、病気にならなければですね、何にも人生は無駄にならないわけですよ。今度はまあ、NHK とかがものすごく煽ったもんですから、まあ年寄りなんか特に注意しちゃって家の中に閉じこもっていてですね本当に人生を損したわけですよ。特にお年寄りなんかはですね、あと10年の命というお年寄りはですね、1年が 10% に相当するわけですからね。お年寄り3000万人と言われますけど、3000万人の 10% って300万人がお亡くなりになったと一緒なんですよ。我々は同胞ですから。ですからね、本当ね、危機を煽る方もね、よく考えてですね、その人生っていうのはですね、自分の楽しいこと、自分がやるべきことをやって初めて人生ですからね。コロナって騒いでですね、だってですね、今日は東京都で350人が感染したっていう、そんなニュースが毎日流れるわけですけど、まず感染したっては嘘ですよね。まあ、発症したと、本当は病気したってことを言うべきですよ。そしたら350人いたら大体ね、50人ぐらいですよ。それで、東京都って1000万人もいますからね。話にならないほど少ないんですよ。その少ない人のをものすごく膨大に報道して、そして多くの人たちの人生を失う。人生を失う。人生の時間を失うっていうのと、人生そのものを失うっていうのは同じことですからね。ということで、まあ、今日はそういう話ではなくて、コロナもですね、発生して1年半経ちまして、まあ、だんだん嘘もバレてきてですね、この前はニュースに、アメリカの CDC っていう、まあ、感染関係のトップにおります、ファウチっていう人がいましてね、まあ、この人が本当に悪い人かどうかっていうことは、そう簡単にはわかりません。ちょっと顔つきが、なんか少しずるそうな顔つきしてるので、まあ、大体あんまり評判が良くないんですが、まあ、この人が去年の2月頃ですね、これから対策を取るぞっていう時に、大臣が、アメリカのどこかの長官がですね、ファウチにメールで聞いてるんですね。マスクをするべきですかって、今度の風邪は。そしたらファウチさんがですね、いや、それは必要ありませんと。マスクには感染を防止する力はありませんかって答えてですね、それが、そのメールが、まあ、アメリカはですね、メールを時々全部開かなきゃいけないんですよね。公的な人は。いいですよね。正しいわけです。あと今、問題になっておりまして、ファウチさんを辞めさせるべきだっていう風な話になってるんですけど、僕はね、最近のマスコミってすぐそうなんですよ。なんかヘマがあったら辞めさせればいいって。それだったら社会は全然進歩しませんよ。社会が進歩するためには辞めさせるんじゃなくて、 まあ、その後4月か5月になってファウチさんがですね、マスクをした方がいいっていうふうに言い出してるわけですよ。じゃあこの人お医者さんですからね、それも非常に専門医ですよ、感染の専門医。ファウチさんっていうのが今度の元凶を作った人ですね。あの、学問的には悪いかどうか分かりませんが、ウイルスの強化、ウイルスを非常に強いウイルスを作ってですね、そのウイルスを作って、それでそのウイルスの研究をする。まあ、それはね、確かに厳格にやれば理論的にはいいですよ。だけどあまりに危険なので、アメリカでは研究できなくて、中国の武漢で研究して、その武漢の研究所に金出していたのがそのファウチさん一味なんですよね。ですから、まあ言ってみれば、彼がそういうことをやんなかったら武漢からウイルスが発生しなかったかもしれんという、そういう人なんですね。その人がアメリカの感染の中心をやってるっていうのもちょっと変な話なんですけど、まあそれは事実なんですよ。その人がですね、最初はマスクは意味がないって言ってて、2ヶ月後にマスクした方がいいって言うようになったんだったら、そこにですね、それは政治家じゃありませんからね、彼は。専門家ですから。専門家のトップですからね。やっぱり根拠を言わなきゃならないですよ。何でも根拠が必要なんですよ。根拠を言って人に説明すると。私はそういう感じがしますじゃダメなんですよ。マスクは穴の大きさがウイルスの300倍ぐらいあるけど、なんでマスクをしたら有効なのかと、それから風邪っていうのは空気を伝わってくるとか飛沫を伝わってくるっていうことをみんな錯覚してるんですけども、そうじゃない風邪が半分ぐらいあるわけですよ。雑巾で感染するってやつですね。まあ、雑巾で感染するのか、ね、あの感染学者ですから、今度の新型コロナは雑巾で感染しないだったら雑巾で感染しない、それが主力だと。感染視力だ。なぜならば、新型コロナの一番ですね、これは SARS っていう名前を付けたわけですが、新型コロナの一番っていうのは雑巾で感染したんですからね。だからその時のファウチさんがマスクが意味があると言ったのが、この大きな騒動を起こしたかもしれないんですよ。だからもちろんその騒動を起こしたいと思ってたっていうのは悪口もあるんですけどね。僕はまあちょっと性格的にそういう後ろ向きじゃないし、人を辞めさせたりなんかしても意味がないと思ってるので、それはそうだったらですね、ファウスさんはその2ヶ月でなぜマスクは有効じゃないからマスクは有効だまで変わったのかと、これを説明するべきですね。それからまあ彼はその研究の中心にいたわけですから、なぜ武漢の研究所からウイルスが出てきたのか、これ知ってるはずなんですね。それからこの前 WHO が、その調査団2人ですけどね、調査団と2人ですけど、中国に派遣したんですよ。その驚くべきことに WHO がですね、金を出して調査団2人を派遣したんです。その調査団2人とも北京に泊まったまま、どこにも調査に行かないでアメリカに帰ってきたわけですよ。で、今これも非難を受けてますね。だからまあもちろん PCR のインチキもあるし、その PCR の陽性者を感染者と呼び続けた日本のマスコミはですね、ものすごい罪がありますよ。まあ、人間の命を失わせたのと同じですからね、一番最初言ったように。じゃあなぜあのマスクが意味がないと言った人が、責任者がですね、マスクが意味があるというようになったのか。なぜ武漢にアメリカが金出してて、それが今度のきっかけになったのか。その人がなぜそのアメリカの感染症の中心にいて、世界のリードをしたのか。日本のマスコミはなぜ PCR の陽性者は感染者でもないし、まして発症者でもない、その数字を出し続けて、今でも感染者っていうあの名前もつけてやってるか。それで、まあ、今度の新型コロナのウイルスはまだ学問的には確定してないわけですよ。これ徳島大学を退官した先生も一生懸命言っておられますよね。そういうことはもう一切報道しない、つまり放送法に著しく、反してるわけですから、これはね、お金が流れたという以外に説明が今のところできないんですよ。わざとウイルスを作ったんではないか。で、Facebook もついにですね、ウイルスが人工的に作られたんではないかという Facebook のものについては削除しないようにしましたね。これ当然ですよ。だって人間社会っていうのはですね、隠そうとしたり悪いことしたりする人山ほどいるんですから、それをチェックするためにためっていうのが非常にこう報道の役割ですからね。まあ、NHK なんて今も報道機関じゃないんですよ。もう国民をただ一方向に連れて行って、それで怯えさせて国民の人生の時間を奪って、みんなを暗くして、それも例 正しければいいんですよ。正しければもちろん構わないんですよ。本当に危険であればいいんですよ。だけど本当に危険かどうかって NHK が判断するんじゃないんですよ。それが現在の NHK の間違いですよね。国民が判断する材料を NHK が提供する、それが報道っていうもんで、報道っていうのはですね、宗教とかそういうものじゃありませんからね。ですから、この新型コロナウイルスがどういう感染ルートなのか、空気から行くのか、人が喋ったり大声で喋ったりなんか酒飲んだりしたら行くのか、それとも、誰かがコロナ患者が入ったトイレとかベッドとかを掃除したその雑巾で感染するのか、そのくらいのことはもう1年半もしてるんですからね、きちっとした実証を取らなきゃいけないんですよ。なんだかコンピューターシミュレーションで全くウイルスの伝播なんか分かんない人が計算したものをですね、まことしやかに放送するようなことではもうどうにもならんということですが、まあ、あんまり腹は朝から立てちゃいけないので、今日はこのくらいにしておきたいと思います。